空間と時間をこうクロスするような感じ
で、ね、
はい、ブワーって変わっていかれますよね。 それはいつぐらいからですか？
90年後半ぐらいからだと思いますけど、ね、もうちょっとなんか自分のようなんとかしたいな、時間を感じさせるようなものとか、バックはよく書く手段はあるんですけど、物のこっち側に
手前の方に、
手前の方にもう一つこう重層的な空間っていうのができるようにならないもんかなとか、うん、そういうやりにくいことをやってみたいなっていう野望があります、うんう
ん、人物なんかこうトーンをかなりこう慎重に抑えながら描かれて、はいはい、でその上にこうバッとこう、はい、一発で決める、はい、っていらっしゃるでしょ、
はいはい、
あんな時っていうのはどんな感じになるんですか？
意外とその絵の具を慎重に方向を作って、うん、そろそろとやったり、ここの部分をこう場所を慎重に決めたりしながらバッとこう瞬間的にやったように見せる、うん、放りっぱなしだったら失敗することが多いですうまくいくこともあるんですけど、うん、素早くやってるように見せながら、うん、実はこうゆっくりやってる
ところもあるんです。あ、そうなんですか。ガツンって感じ
に見せる
見せてるっていう、ブラシスベックさん、はい、あの突然厚塗りドコってやるでしょ、
はいはい、
あんな衝撃を僕は覚えるんですよ。
そうですね、うん、自分もそういうのにちょっと憧れた時期もありますし、ベーコンのああいう形がありそうでスカッとないところもあったりとか、
はいはいはい、
表面的なリアルじゃなくて、うん、こうグッと感じるところにリアリティを、
はいはい、
あの揺さぶられちゃうとか、ね、憧れの画家なんです
よ。あ、ね、お好きな画家っていうのは例えばベーコンとかは
版画家のホルステン・ヤンセンとか、
はいはいはい、
線で語ってるだけの力っていうのはあってすごいなって思
います、ね、すごいですね。いや、同じもの感じます。今日もずっとこう拝見してて思ったんですけども、コンポーザー的なものも感じるんですよね。最初はグッと抑えて抑えて抑えてこう取ってからよしどこに決めていくかみたいな、
ね、どうですか今回の展覧会は、はい、昨日ですね二機会の本部から先生を呼んで研究会をやったんですよ。展覧会の本番が10月にあるもんで、ここはこうした方がいいですよっていうアドバイスを実際受けて、それからまた書く人もいるんですよね。あの作品
あれに巻き足していく、
はいはい、で自分も全然まだ途中なんですけども、もうちょっとこう感情的なブレをこう差し込む作業に入っていくのかもしれないですね。
感情的なブレを差し込む。
そうですね、それがコントラストをグッと強くするところがあったり、
うんうんうん、
もうしつこく書いたり
書き込んだり
逆にも何も書かないでぼやっとしている状態に戻したりとか、そういうやり取りを画面の上でどんどんして今からしてい
く。あれはさらにしていかれるんですね。
あ、そうですね、はい。
どのあたりがきついんですか、その作品全体の工程というか制作過程の。
一番最初が一番きついですね見ててこうガツッとするような感じとか、うん、逆に見ててこう涼しくなるようなイメージとか、まあ、特に音楽とか楽器を取り入れてるからかもしれないですけど、うん、そういうちょっとこう抽象的で音楽的なイメージから、うん、それを絵の言語にどうやってこう
展開していくか、
展開直していくかっていうところがまずきつくて、
一番最初のこう取り掛かりの時にですよ、下地って塗られます、
はい、
同じ色のトーンでバーッとやられるような形になります。
画面の中で こういうバランスで作った方がいいのかなとか、でまた塗り直して、うん、もうちょっとこっち側に寄せたバランスがいいのかなっていう作業を、まあ、こういうでっかいハケで最初の
手ぐらいのハケで
やりながら、まあ、その時点でまあ言ってみれば抽象画を描いているような状態なんで、そこにああなんかイメージが、物が はまり込むイメージがなんとなくこう自分で分かってきたなっていう感覚でこう入っていく、
ということで一番最初は具象的なものがあるわけではなくて、どちらかというと、
そうですね、特に今回はそういうパターンで、物が最初にありきだったら、こう、うん、物をこれとこれとこれを入れてっていうふうに考えちゃうと、うんうんうん、どうしても視覚の中に並列に入れ込んでしまうとか、うん、
なるほどなるほど、
そういうことがよく起こるので、うん、むしろそういうものは副次的なものとして考えて、まあ、全体として見た時にもっとこう奥から手前までとか、うん、そのキャンバスの視覚の外にもある空間だったりとか、うん、はい、そういうもうちょっと違う次元から入り込んだ方がいいんじゃないかなって最近は思っています、
はあ、じゃあそこからまとめ上げていくのってものすごく難しいですよね、
ある意味で、はい、だからもう物のある位置なんかっていうのをちょっとずつこうずらしたり書いたり消したりしながら形にはなっていると思うんですけど、
うん、特に昔の作品よりもこの頃は例えば人物とか、はい、あるいはそれこそ物とかが多くなってき始める
そうですね、
はいはい、音楽シリーズの代わりに、はいはい、難しいでしょ
う、難しいですね、はい、
パレットはどんな形になっているんですか。
あ、紙パレットです。
最初の段階ではもういくつかの色が載っているんですか。
最初はもうそういう波形での作業とかやるときは割とこう形の描きやすいような茶系統とか、うん、モノトーンでやって、まあ、少し色気を出して色をちょっと置いてみるみたいな、それぐらいであんまりザーッとこう行儀よく並べたりはしないんですけど、
うんうん、もう一回同じ音聞いてますけど、ね、ええ、ガツンってやるのはどのあたりで決めていくんですか、ええ、全体の作品の過程の中で
7回裏ぐらい
7回裏ぐらい
そこで一回やってみて、うん、それからまたバランスを、うん、もともと書いてたものとのバランスをいいのかどうか検討しました。ただそれがそういう絵の具で結構分厚く載せたりとか、うん、流動的な絵の具で載せたりするので、あんまりやり直しが効くもんじゃないので、うんうん、だからそこでうまくいかなかったら物の方を調節する方が多いのかなと思う。物をもともと返したものを動かしたりする方が多いかな。
いろんな作品を連メンタル賞を取ってらっしゃるんですけど、一番こう印象深い賞はどれですか。
まあ、2期会は一つの公募団体なんですけれども、はい、2期賞っていうので、まあ、一般の出品者の一番の賞なんですけども、うん、頑張ってるから君の作品は2期のチラシにでっかく載せてやるっつって、こういう全面にこう裏一面に載せるので、それは自分としては嬉しかったんですけど、どっちが表か分かんない
ん
じゃないかって
留学付きの、
はいはいはい、
フィレンツェ行かれたの、
はい、
羨ましい。
あれが2000年ぐらいで、2001年に留学させて3ヶ月間だったんですけど、
どこどこ行かれたの。
フィレンツェにまず行って、プラスフィレンツェのアカデミアの教授が個人授業してくれて、ミケランジェロの彫刻作品とかウフィツィなんか行くとやっぱすごいなっていう、
ボッツェルとか、
ああいうもう本当に繊細なトーン作りっていうのは、やっぱりきちんとした、まあ言ったら職人の片言の人がきっちりやるっていう、そういうなんかスピリットみたいなのが感動しますよね。
そうですね、はい、私もその職人っていうか手技に対する評価っていうのが、今の現代美術はものすごく低くなってるんじゃないですか。あれおかしいですよね。
そうですね、評価自体が混乱してる感じがします
ね。江戸時代の末期、それから明治の初期の頃の彫金技術なんて日本すっごいですよね。
大体アートっていう範疇の中にそういう職人技みたいなのがしっかり、うん、ヨーロッパなんかも入ってますし、うん、本当はもともとこうきちんと評価されるべきなことなんですけどね、うん、そういう主義主張とかこう建前とかなんかっていうのが難しくなりすぎて、 実際の作品はどうなのよっていうのが多いですけど、
解説がつかないと成り立たない作品なんて、それアート？
そうですよね。
それは哲学者の中に任せればいいの？
そうじゃなかったら展覧会にちゃんと出てきて説明すべきなんですよ、うん、作家がですね、うん、見た人の自由ですって言ってはいいけど、そのあんまりにも無責任すぎるところがあるしかも金取ってっていう感じ。
音楽はどんなの使います？
ビル・エヴァンスとジム・ホールの、はい、あの名盤があるじゃないですか、はい、ああいうのが好きです。あ、なんかもともとロックばっかり聴いてたんで。
何が好きですか、バンドは？
まあ、エアロスミスとかガンズ・ロースとかそういううるさいのが好きです。
長崎は離れようとは思われない？
まああんまりそういう時代じゃないとは思う。
あ、素晴らしい。
画学生の頃の先輩とかはやっぱり東京の予備校に行って東京の大学行ったりしなきゃいけないっていう、
ねばならない時代。
ああ、多かったんですけど、うん、ここに行ってその発表の機会がいろいろあるので、うん、やっぱ制作はそのゴミゴミしたところでやんなくてもこっちにやった方が絶対有利だと思うんですけど。